毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店ガラスマ三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、なんとなんと皆様、今週のソムリエは久々のご登場です。カムバッククラスタクヤという感じで、大垣書店ガラスの三条店の倉津拓也さんです。ようこそお帰りなさいませ。
あ、戻ってまいりました。
戻ってまいりました。あの、しばらくぶりというのはなぜなんでしょうか。
そうなんです。もっと前に僕ですね、あのブルーブックスカフェ京都というところに勤務しておりまして、はい、あのそこからあの今年移動になりまして、それでまた烏丸三条店の方に戻ってまいりました。
そうですか、はい、あのそのブルーブックスカフェ、あのせっかくなんでどこにあるのかという、どんなところなのかぐらいちょっと。
あ、かしこまりました。お池不夜町っていう通りにありましてですね、はい、京都市役所とかの近くにあるんですけれども、まあ、そこでですね、食事と音楽そして本というコンセプトで、まあ、いろんな人に、来ていただきたいなということで、ブックカフェとして大垣書店が新しく始めたカフェでございます。
ブルーノートさんとこうコラボレーションしてという、そんな感じですよね。
はいはい、
でホテルの1階にということ で、はい、なかなか素敵な空間ですよね。
そうですね、大変おしゃれな空間です、
はい、そうですね、はい、あのぜひ夜などもご利用いただけたらと思うんですが。
そうですね、
はい、そこから、まあ、三条店に、古巣の三条店に戻ってこられたということで、
はい、
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、久々の私の一冊は何でしょうか。
はい、私の一冊は、ダークウェブアンダーグラウンド、木澤聡さんという方の本です。
木澤聡さん、
はい、
はい、
まあですね、
ダークウェブ、
はい、ダークウェブっていうのは、まあ、ちょっと前にですね、あのコインチェック騒動というのがありまして、まあ、仮想通貨が盗まれて、はい、でまあ、それあと追跡したんですけど結局見つからなかったみたいな、まあ、そういう騒動があったと思うんですけど、
もういろんなところに小分けされて、
その
ネットの網の中にもう散らばっちゃったという感じでしたよね。確か
そうなんです、はい、まあ、そういう、まあ、結局まあそこで見つからなかった、ま
あ、
その
仮想通貨のビットコインでしたっけ、
はい、
あれ。
そうです、はい、でですね、その仮想通貨 の、まああのまあ、監禁されてしまっても届かないような場所というのがありまして、はい、まあ、そういうところを、まあ、ダークウェブというところなんですね。まあ、一般の人にはアクセスできないウェブの領域というのがありまして、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、監禁されてしまったということになっております。もともとね、なんかこう、一般に見えてるサイトっていうのは、まあ、あの例えば Google とかで検索できる領域っていうのは、
はい、
もうウェブ全体の、まあ、本当数パーセントだって言われてるんですよね。
うん
うん、今だったら例えばその、まあ、有料コンテンツなんていうのもありますし、まあ、そういうところは、まあ、ウェブ検索しても見えないですし、
はい、
例えばSNS の、まあ、あの非公開アカウントみたいなのがあったりしてですね、はいはい、まあ、そういうところ も、Google とかには届かないですね。だから、まあ、もう Google が、まあ、いろいろ情報をあの検索してますって言っても、そこで、扱われているのってもうウェブの本当に一部だったりするんですね。
見えている、本当にあの見えているのは一部分だという
、そうなんですよ、
こうある意味公開されている情報。
そうです、はい、
ということですよね。
そうですね、
はい、
でまあ、見えてない領域というのがまあ膨大にありまして、
はい、
まあ、そのうちの一つに、まあ、このダークウェブという領域があるという感じですね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、
でまあ、このダークウェブというのは、まあまあ、さっき言った通りやっぱり犯罪の温床とかに、まあ、よくなったりしてて
なりますよね、
でまあ、その辺の、ね、いろんな事例というのが、まあ、この本ではとても詳しく紹介されています。
あ、そうなんですか、
はい、でただ、ね、一方で、まあ、そういうなんて言うんでしょうね、やばい話みたいなものの背景には、まあ、インターネットっていうのはもともとその自由を求める、道具っていうと側面がありまして、例えばそういうダークウェブの領域で、まあ、反体制運動の、まあ、連絡の取り合って、まあ、連携するための、まあ、舞台にあったりもしますし、まあ、そういう自由を求める場所みたいなところとしてインターネットっていうのができたっていう経緯もあるんですね。で、まあ、そういう点で、まあ、このダークウェブっていうものと自由とは何かというテーマが、まあ、思想的な意味も含めてあの論じられているのがこの本のすごく面白いところだと思います。
あ、そうなんですか、はい、まあ、そういう犯罪につながるようなその、ダークウェブ、
はい、
まあ、闇サイトというのはちょっとあの、まあ、違うかもしれません、
うん、まあ、そういうイメージでも全然いいと思います、はい、
あ、そうなんですか、はい、まあ、それがあの犯罪に使われる可能性もあれば、それがこう自由を生み出す力の この場になるという、
そうなんです、
そういう可能性を秘めているということですか。
まあ、そういうふうな希望も見れるということで、例えばこの本で紹介されているニック・ランドという思想家がいるんですけれども、はい、まあ、その人が今新反動主義という思想を掲げているんですけれども、はい、まあ、この人の影響、またはまあ間接的な影響を受けている人とかで、例えばなんかこうちょっと前にトランプの、まあ側近だったスティーブ・バノンだったりとか、まあ、あとは、まあ、ITの関係でいうとピーター・ティールだったりとか、そういうなんかこう結構政界とか、IT の大物とかにも影響を与えるような思想家というのがいたりしてですね、まあ、今のアメリカを見る上で、まあ、このダークウェブ、そしてまあこの新反動主義みたいなインターネットの思想というのはとてもなんか重要かなというふうに思います。
ああ、そうですか。まあ、それが良しとするか悪とするのかはなかなか難しいところですが、ありがとうございました。
ありがとうございました。